殺し開封。ゴジラ東方対ガメラ大英
第4話、東方のゴジラ復活準備委員会と CG を駆使した大英ガメラ。G 委員会。昭和59年、東方の社内にこんな組織が発足した。正式名称は、ゴジラ復活準備委員会。昭和29年の第一作、ゴジラ企画中の時は、ジャイアントのイニシャルで、アルファベットの G だけを取って、G 作品と呼ばれたこともあったが、今度の G は、ゴジラのイニシャルの G だ。9年間の眠りを経て、ゴジラ復活を渇望するファンの声は頂点に達していた。再びゴジラをスクリーンにとの動きは G 委員会の6年前から始まった。昭和53年、第一作目からのプロデューサー田中智之は東京築地に映画評論家や新聞記者らを集め、ゴジラ復活のための会議を開く。そこでの決定をもとに脚本も作っていた。
怪獣映画を求める機が熟したことに加え、当時東宝では外注する作品が多く、東宝の内部で作る作品がなくなっていたという事情もあった。
復活ゴジラのプロデューサー田中文夫は復活の背景をこう振り返った。 G 委員会は公開をその年の年末12月15日と決定して制作を開始。監督には橋本浩二、特技監督には円谷英二の弟子中野照義を起用した。ゴジラが放射能を求めて日本を襲うストーリーで、核の恐怖を訴えた第一作へと回帰するシリアスなドラマに仕立てた。田中文夫は、
この作品で初代プロデューサーの田中智之さんは不死身で強く怖いゴジラ、神格化したゴジラを求めた。ストーリー展開について昼に納得して変更したことを夜に電話してきて、元通りに戻せと言ったりした。粘っこかった
と振り返った。同年7月にクランクイン。小林慶寿、夏木陽介、田中健、沢口靖子ら豪華な顔ぶれを配役し、石坂浩二や武田鉄矢らゴジラファンの俳優がゲスト出演。昭和29年から昭和50年まで続いた第一シリーズで培った特撮の美術、造形、合成技術を駆使して制作が進められた。最終的に作品は配給収入17億円を稼ぐ大ヒット。平成ゴジラシリーズへと続く突破口となった。一方の大英、ゴジラが復活大ヒットしてから11年経った平成7年、ガメラも復活した。制作会社は倒産した後に経営再建された大英。メガホンを取った監督は怪獣好きを辞任する金子修介だった。
ゴジラの仇をガメラで撮りましょうよ。
復活公開から遡ること3年前、金子は新宿の喫茶店で大英の企画部員にこう持ちかけられた。誘われたのには理由があった。金子が当時公開中のゴジラ対キングギドラを渋谷で見たところ、予告編として東宝のゴジラ対モスラの制作が発表されたが、監督の名前が明記されていなかった。ゴジラ作品を2本撮った大森一樹が、この次の作品では監督をやらない、そう噂されていた。事情を耳にした金子は、東宝の映画プロデューサーに年賀状を書き、ゴジラの監督に立候補したのだ。
しかし、監督は実は決まっていると
断られた。金子が立候補した事実は業界の中で知れ渡った。そして大映が金子をガメラの監督として誘うことになったのだ。
金子は、ゴジラを見て育った。正直なところ ガメラをやったらゴジラが撮れないかもしれないと思ったが、撮りたい映画は怪獣映画と日頃から公言する金子にとって大映の誘いは魅力的だった。正式に監督就任の要請が来て、金子は昭和のガメラとは違うリアルな映画を作ろうと思った。脚本はアニメの脚本などを手掛けていた伊藤和則が担当。特技監督には若手の樋口真嗣が決まった。企画を担当したプロデューサーの佐藤直樹は、
当時のゴジラは軸がはっきりせず流れていた。だから逆にガメラで怪獣映画の王道をやろうとした。ゴジラとの差別化を図ったと振り返る。
受け継いできた特撮技術に加え、 CG をはじめとするデジタル合成を導入。出来上がった作品は映画関係者の高い評価を受け、怪獣ファンの心をつかんだ。
業界の空気たるや、褒め殺しというか、とにかくすごい作品だと。東宝の役員からも、よかったよと握手を求められたと佐藤。
B 級映画などと揶揄され続けたガメラは、この時確実にゴジラを捉えたのだ。
次回最終話は、夢はゴジラとガメラの直接対決、世界を視野に果てなく暴れ続けるをお送りします。案内役は私、ナレーターの中川ムックがお届けしました。
昭和20年の中国大陸、終戦後の日本人引き上げは混乱を極めました。ある子供は親とはぐれ、中国人に拾われ育てられました。昭和28年3月、残留日本人の帰国事業がようやく開始されます。それは終わることのない期待と失望、喜びと諦めの始まりでした。産経ポッドキャスト戦後史開封、中国残留日本人、概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を。